願いします。
辻先生は最初チラシ反対されていたそうなんですけども、この広告が面白いって思った広告があったそうなんですけど、どんな広告でしょうか？
なるほどね、はい、そうですね、僕はテレアポの即決営業をやっている時に、はい、広告っていうのはもう僕はめちゃくちゃ反対してました、はい、チラシ広告なんかで、太陽光発電が売れるわけがないとめちゃくちゃ反対してたんですね、はい、ただうちの父親がその前は電話で売るんだろうと、じゃあわしはその広告で売るからお前の手伝いをしたるわって言って、毎月ものすごい数の広告を巻いていたわけですよ、はい、でそのチラシ広告からの問い合わせっていうのは一件もないし、はい、もちろん売れるわけがないという感じだったわけね、はい、でそのチラシ広告っていうのは、まあ、シャープから買ったチラシもあれば、その父親がね独自で作ったチラシもあるんだけど、はい、でもほとんどはそのシャープのメーカーカタログだとか、シャープのそのメーカーのチラシをバラバラにしてまたくっつけ合わせてるみたいな感じの広告になっていたわけね、
はい、
うん、でそれを見ていた時から、こんな広告でお客さんが反応するわけがないと、もうめちゃくちゃ反対してたわけね、
はい、
うん、なんでそんな無駄な金使うんだって言って、もうめっちゃ反対してたんだけど、だけどあ、これ面白いかもと思った広告があったわけね、
はい、
これは何でかっていうと、ちょうどテレアポでアポが入ったお客さんのとこに行った時に、
はい、
最近広告見た？とか言って、
はい、
あの広告気になるよね、問い合わせしたっていう話をご近所さんでやっていたっていうのを聞いたのよ、
はい、
何ですかその広告って、もう僕はめちゃくちゃバカにしてたのに、
はい、
そんなにお客さんの心をつかむような広告があるのかと、どんな広告だよと思ってお客さんに見せてもらったのよね、
はい、
そしたら A4 用紙っていうか A4 大きさは A4 用紙の1枚ぐらいで、
はい、
で写真も何もなし、文字だけ、
はい、
うん、丸々町の皆さんへ、この地域に5件だけモニターを募集しています。月々の発電量を報告している方、家の写真を提供してくれる方、3キロ以上の太陽光発電を設置できる方、モニター価格でご提供しますっていうやつだったのよ、
はい、
もう なんていうの本当もう素人がワープロで作りましたみたいな、ワードで作りましたみたいな、なんていうの、回覧板に書いてそうな、そんな感じだったわけで、
はい、
これがチラシ広告に入ってたって言ってお客さんがざわざわしてたわけよ、
はい、
でそれを見た時に、うわこれ面白いって思ったわけね、
はい、
確かにこれなら反応あるかもって思ったのよ。なんでかっていうと、はい、営業トークがその中に入ってるからです。でズバリ言っちゃいます、そのセールストークを僕言ってたんですね、
はい、
僕が言っていたそのセールストーク、この地域に5件だけモニターを募集していますだとか、月々の発電量を報告してくれる方とか、家の写真を使わせてもらえる方とか、3キロ以上の太陽光が設置できる方とか、モニター価格でご提供しますっていうのを僕がテレアポの電話営業でやってたことなんだよね、
はい、
それをそのまま紙にして、でそのなんていうの、チラシっていう感じじゃないわけね、回覧板になんか回ってくるような、
はい、
しょぼい紙をもう A4 用紙だから、はい、何これみたいな感じなんだけど、逆にそれがおわってお客さんの目を引いてたっていうイメージだったと思うのよね、うん、これがなんていうの、広告の中にその営業マンが入っているみたいな、うん、セールストークが入っている広告みたいなのが、それが僕初めて知った広告かなと思うのよ。もうだいぶ前だけどね、もう本当めちゃくちゃ前だけど、聞いたと見た時にびっくりして、あーとか思ったんだよね。でその時はまだそのテレアポでまだガシガシ売っていた時期だから、
はい、
こういうやり方もあるんだ、へえ、でも実際売れたのは俺だぞみたいな感じだったわけね、
はい、
やっぱ広告は弱いわと、やっぱテレアポだとか、まあ、その飛び込み営業もそうだと思うんだけど、直接お客さんのお家に行ってで上がり込んでいきなり売るっていう即決営業していたんで、
はい、
そっちの方が早いし間違いないわと、広告なんかやってたら、ね、お客さんからの反応があったりとかするわけだから、遅いと、すぐ契約にならないじゃないかと、下手したら相見積もりになるかもしれないじゃないかという話なので、だから広告っていうのは反対派だったんだけど、まあでもね、実際僕はめちゃくちゃ反対したんだけど、まあテレアポでは売れなくなったから、その 広告の方にね、ダイレクトマーケティングを使った広告戦略の方へ行くわけなんだけど、だけどもしチラシ広告をこれから始めようと思っている方、まあ、チラシじゃなくても新聞広告だったりフリーペーパー広告だったり、まあ、何かしらの広告をやろうと思った時に、おそらくいつも普段見ているチラシ広告を真似すると思うんですよ、
はい、
普段そういうことやってない人は。例えば、ヤマダ電機とかビッグカメラなんか その家電量販店のチラシだったり、積水ハウスとかダイワハウスなんか その住宅メーカーのチラシだったり、まあ、トヨタとか日産なんかの自動車のチラシとかを参考にすると思うのよね、
はい、
なぜならその大手がやっている広告だし、よく目にする広告だから、こういうのを作ればいいんだっていうふうに思っちゃうと思うんですけど、
はい、
でも実際は違いますよと。あれは大手がやる広告だからああいうのでいいのであって、中小企業があの広告を真似しても全く反応ないですよっていうことを、まあ、強く言いたいので、チラシ広告はダメですよっていうことを言いたいの。でうちの父親がずっとやっていたのに、なんで反響反応ゼロだったか、ずっとゼロだったわけ、なんでかっていうと、やっぱりその大手のチラシ広告を真似しているからね。で大手のチラシ広告は何の広告をしているかっていうと、商品の告知をしている広告なのよ、
はい、
もしくは、商品のスペックを語っている広告なわけね。そんな広告はお客さん何にも心に響かないから、へーぽいってされてしまうわけ。むしろえあったのって言われるぐらい、それぐらいインパクトも何もない広告だから、そういう大企業がやっている広告っていうのは真似してはいけませんよっていうのをちょっと言いたいかなと思うのよ。で実際チラシ広告っていうのは、例えばね、全国のある同業者ってどんな広告やっているんだろうと思ったら、Google 検索してみてください画像検索するんですよ。例えば、まあ、僕のね、その太陽光発電だったら太陽光発電チラシとか太陽光発電広告とか言って検索して画像検索するわけ。そうしたらいっぱい出てきます、チラシ広告がうわーって出てきます。はい、その Google 画像検索に出てくるチラシ広告っていうのは、はい、売れない広告ばかりです真似したらいかん広告です。多分全然反応ないと思います、うん、僕が当時見た時、太陽光発電のもちろん同業他社のやつを見ようと思って見たんだけど、まあ相変わらず同じような感じだったから、あ、こんなのはダメだなっていうふうに思っていました。だからもしあなたがそのチラシ広告をね、みんなどんな広告やってるんだろうっていうのを気になってみたいんだったら、はい、Google の画像検索してみてくださいねと。おそらく全然ダメな広告ばかりだと思います。例えば展示会とか相談会のイベントチラシであったりとか、まあ、商品と価格を載せた、まあ、スーパーとか量販店なんかのチラシみたいなね、ああいう感じになってくるんじゃないかなと思います。はい、全く参考にならないです。全く役に立たないので真似しちゃいかんですよっていうのを言いたいかなと思う、うん、でもしその広告のことはそのね、チラシ屋さんというか広告屋さんに聞けばいいんじゃないのかと、作ってくれるんじゃないのか、だってあの人たち広告のプロなんだからって思うかもしれませんけど、あの人たちに作らせたら反応下がりますからね広告反応起きません、はい、お客さんから反応起きません、うん、あの人たちは、文字数を例えばクッとこうちっちゃく、その少なめに圧縮することができるとか、
はい、
綺麗な画像とかでイメージ広告っていうんだけど、そのビジュアルを綺麗に見せることはできるんだけど、お客さんから問い合わせが来るような広告は作れないんですよなぜならそのあくまでもビジュアル、イメージを良くしようというふうにしてるわけ、
はい、
でもレスポンス広告っていうのはお客さんから反応させたいわけだから、読ませる広告にしたいわけね、うん、お客さんがうわーすげー問い合わせしたいと思えるような広告を広告屋さんは作れないです。はい、断言します、作れませんだって広告屋さんの仕事っていうのはあなたから広告の仕事を取ってくる仕事であって、あなたの商品を売るプロじゃないので作れないんですよ、結局なんだかんだ言って。だから広告屋さんの話っていうのは鵜呑みにしてはいけません。はい、なんでそんな断言するようなことを言えるんですかって言われたら、はい、広告屋さんが出してきたそのなんていうのイメージっていうか、それをそのまま出してみたら、はい、全くダメだったからです ダメだったから、やっぱり俺のやった通りにやってくれっていうふうに言ってやりました。そしたらやっぱ反応はボーンって上がりましたので、あの広告屋さんはまあ何度も言いますけど、レイアウトとか文字数を揃えたりするのはプロなんだけど、あなたの商品をチラシ広告で売ることはできないですよっていうのを強く言いたいです。はい。だから、お客さんから反応が取れる仕事、あなたの商品が売れる広告っていうのはあなたが作るしかないんですね。うん、広告屋さんに作らせるのはダメです。もしくは営業マンに作らせるだとか、そういう、まあ、僕みたいなそのダイレクトレスポンスとか分かってる人とか、そういう人に頼むんならいいんだけど、あの基本的には普通の広告屋さんではそういうレスポンス広告とか分かっていないのでダメだと思います。はい。コピーライティングっていうこと自体知らない人が多いからね何ですかそれとか言って言われた時のがっかり感ね、とか言いながらあんた広告屋なのになんで知らないのとか言って思ったことはいっぱいあります。うん、でじゃあ参考にしていいチラシ広告って何ですかって言われたら、はい、ズバリ言っちゃいます。通信販売の広告を真似しましょう。あのうさんくさい広告です例えば化粧品だとか健康食品とか、まあ、あとなんだろう、ダイエットとか、まあ、あとちょっと保険はちょっと難しいかな、なんかいろいろ規約があるからあんまり好きかって言えないと思うんだけど、多分健康食品、化粧品とかダイエットとか、まあ、あの辺も規制があるからその、まあ、難しいところあるんだけど、ああいう広告を真似しましょう。あ、欲しいって思えないような広告ね思えないような商品ね、あ、これ欲しいですって言えない商品を売っている広告っていうのを参考にしたらいいと思います。うん、保険とかって、うわ欲しいなんて思わないよね、
はい。
うん、例えば健康食品とかもあんまり欲しいってあんまり思わないと思うんだよね。うん、で化粧品は欲しいと思うかな、うん、だけどその有名なところじゃないやつね、
はい。
うん、どこの会社がやってるんですかみたいなそういう系、ダイエットとかがいいかなと思います。あとはめちゃくちゃ怪しいところで金運が上がる財布とか、幸福の壺とかね、今時そんな広告見当たらないとは思うんですけど、怪しくてうさんくさい広告っていうのが参考になるかなと思います。うん、バラバラに分析した方がいいと思う。ああいうその普通の人は絶対買わないようなうさんくさい商品がなんで広告バンバン出してるかってことね、売れてるから出してるんですよだから人の心に刺さるフレーズとか言葉とかをガンガンに使っているので、そのうさんくささをこう吹き飛ばすようなことをやっているわけね。だから売れるわけね。うん、普通に考えたら、誰が買うのこんなうさんくさいやつって、でも買う人がいてるわけね広告になってるってことはね。うん、まあ、そういうのをちょっとチェックしていただく必要があるかなと思います。何度も見る通信販売のチラシ広告、まあ、広告っていうのはその絶大な効果があって驚異的な売り上げを上げているチラシかなと思います。うん、何度も僕は昔から言ってるんだけど、例えばもう昔ね、めちゃくちゃ昔問題になったお茶の葉石鹸っていうのがあるわけですよ。こう泡がビヨーンって伸びているっていう、あの広告、あのチラシ広告、当時めちゃくちゃ見かけたわけね。確かね、確か日曜日だったら間違いなく入ってるみたいな日曜日の新聞チラシにはめちゃくちゃ入ってるぞみたいな感じなんだけど、もうでもあれ だいぶ前だと思う、10年ぐらい前かな、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、ちょっと今見てますと4500万個石鹸売ったらしいのよ石鹸1個の単価が1500円だと、当時ね、うん、約675億円売れた計算よ石鹸で、うん、すごい金額だよね。あの泡がビヨーンって伸びる、あの当時のあの広告がインパクトすごいあったと思うのよ、うん、だけど冷静に考えたら、あの石鹸1個1500円ってめちゃくちゃ高いわけよ。うん、普通の石鹸、例えば P&G とか大手が作っている石鹸ですでにもう1個100円とか200円とか数百円で買えるのに、お茶の葉石鹸は1個1500円よ。花王とかか、大手で言ったら花王とかの一流企業が作った石鹸が1個100円で売ってるのにもかかわらず、よくわからない会社の石鹸が1500円よ15倍で売っているわけですよ。うん、普通に考えたら誰も1500円の石鹸なんか高すぎて買わないんだけど、だけどあの広告見たら買っちゃう人がめちゃくちゃいてるわけね、めちゃくちゃいてるわけですよ。はい、もうね、あの4500万個売れたっていうわけですからね4500万回ポチッとされたっていうか、申し込んだ人がいてるっていうことよ。 普通だったら絶対買わないんだけど、
はい、
普通だったら1個1500円の石鹸あなた欲しいなんて言われたらいらねえわそんなもんって絶対言われるんだけど、
はい、
でもあのチラシ広告を見たら欲しくなって買っちゃうっていうね、そういうチラシを参考に作りましょうねっていうのを言いたいわけ、
はい、
あれはなんで売れるんですかって言ったら営業トークが入っているからですよって僕は言いたいです。営業トークが入っているチラシ広告っていうのはやっぱり売れます。だってセールスしているからチラシの中でね、これはやっぱり売れる広告なんでそういうのをぜひ参考にしてくださいねと。で、最後にですね、メーカーが作っているチラシってあります。シャープが作っている太陽光発電のチラシ広告なんかもその販売店に買わせてたりしてました、
はい、
はい。俗に言うメーカーチラシってやつ、その販売店のところが空欄になってるからゴム板をポーンと押したらその自社のチラシ広告になるっていうやつね、
はい、
ゴム印を押して、どれだけ巻いてもはい問い合わせはゼロです、あれは全く売れない広告なので買ってはいけませんとすごく言いたいですね。なんでそんなこと言えるんかって言ったら、はい、うちがずっとやってたからですお金の無駄なんでメーカーからのチラシ広告なんて買う必要ありません、はい、メーカーの人が作っているチラシなんで、
はい、
どうしてもその大手のチラシ広告になってしまうわけね。中小企業販売店がそのチラシを巻いて売れるような広告にはなっていないので、そういうのを真似して買ってはいけませんよ、やってはいけませんよと、はい、実証済みですからねということですからね、ぜひチラシ広告を参考にしたいんだったらうさんくさい通信販売の広告っていうのを真似してやりましょうねと、一番いいのがそのマーケティングを分かっている人、ダイレクトレスポンスをやっている人の広告っていうのを見た方がいいかなと思います。それはチラシ、オフラインのチラシにしろオンラインのウェブの広告にしろ何でもそうなんですけど、そういうのを参考にしていただければなというふうに思いますので、絶対真似してはいけないのが大手の広告ですよというのを強く言いたいかなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。